小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週もメディアアクセスサポートセンターマスク理事長の山上哲次郎さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山上さんが理事長を務めてらっしゃるマスクでは、映画をはじめとして映像コンテンツのバリアフリーを目指して様々な活動をされております。まずはちょっと先週のおさらいになりますけれども、バリアフリー上映、これはまあどういうことなのかということをちょっと簡単におさらいお願いします。
はい。バリアフリーっていうことなんですけれども、
はい、
とりわけ映画の場合には、目が不自由な方、あるいは耳が不自由な方に対して、音声ガイド、それから日本語字幕をつけて、映画を皆さんと一緒に楽しんでいただけるようにする、それを、バリアフリー上映と呼んでおります。
はい。音声ガイドの仕組みというのがちょっとラジオを使ってっていう、はい、ちょっとその辺をちょっとまたおさらいですが、
はい、これまでのバリアフリー映画の上映、そして、音声ガイドの提供ということで言いますと、はい、映画館あるいは上映会場で、FM ラジオを、目の不自由な方にお配りをして、その FM ラジオから、イヤホンで、
はい、
音声ガイドを、聞いていただくという形の、上映会が主な上映の仕方でございました。ですから、非常に実は人の手もかかりますし、
そうですよね、
はい、機材もそのたんびに必要であるということで、結構どこでもいつでもできるという形ではありませんでした。
さて、その FM ラジオを使った従来の方式じゃなくて新しい鑑賞システム、これが、導入され始めているということを、先週ちらっと伺いましたけど、
はい、
これについてちょっと UD キャスト方式、
はい、そうですね、この UD キャストと言いますのは、はい、皆さんがいつもお持ちの iPhone ですとか、あるいは iPod Touch というふうな、そのいわゆる、モバイルを通して、情報保証をするというやり方なんですけれども、例えば目が見えない人ですと、その iPhone をあらかじめその自分の iPhone に、音声ガイドの情報をアプリをダウンロードしておいていただきます。そして映画館に入ったらその iPhone をオンにしていただいて、同じくイヤホンで、音声ガイドを聞いていただくことができるという方式です。でこれはですね、実はその、UD キャストに対応するように、上映作品の音声トラックの中に、音声スカッシュというふうなものを入れておりまして、これとそれからさらに、フィンガープリントという、2つの技術を駆使して、音声ガイドを同期させる形になります。で最も実は UD キャストが優れておりますのは、映画館の中で情報を保証するときにインターネットにつなぐ必要が一切ないということなんです。つまりどういうことかって言いますと、前もってその音声ガイドの情報は端末の中にもうダウンロードされていますので、あとはその映画の音声の中に入っておりますその音声スカシ、あるいはフィンガープリントという技術を使って、自動的に同期がかかるとああ、そういう技術なんですね。
そういうことですか、
はい、ですから非常にアナログなんです。映画の音が聞こえる、その iPhone なら iPhone のマイクが映画の音を拾うことができる環境でさえあれば、いつでもどこでも同期させることができる。ですので、DVD 再生時もテレビでご覧いただくときも、あらゆる、映画を再生して見るときに 同じように動機をかけることができるという、これは技術なんです。で、実はですね、この UD キャストっていうのは、まあ、映画のバリアフリー化のためにもちろん開発されたものではあるんですけれども、実はこれは非常に緊急災害時などにも利用ができる情報保障の方式なんですね。
は
い、と言いますのは、インターネットにつなぐ必要がないということがあります。はい、
そうですね。
まあ、東日本大震災の時には実は携帯電話もつながらない、
はい、
Wi-Fi、インターネットも一切つながらないという状況が起きました。で、これは一切インターネットを経由しませんので、アナログですね、音が聞こえれば同期させることができるという仕組みですから、1万人だろうとですね、5万人だろうと、同時にアクセスすることが可能です。
あ、そうか。
ですので、そのいわゆる情報がアクセスができない、混線してしまう、そういったことがないんですね。ですから緊急災害時の情報保障としても使える、そういった技術でもあるわけです。
そうすると、例えば今水かさが増してきたから、
はい、
避難してくださいっていう、はい、例えば放送を入れる、は
い、そういうことです。あらかじめその放送の音声の中に、音声透かしを仕込んでいればできます。
そうすればちゃんとダウンロードしてあるもので聞けば、
そうです、
視覚障害者でもちゃんと分かるわけですよね。
はい、音声での案内が流れますし、
うんうんうん、
それから例えば手話映像を表示することもできますし、
はい、
当然
それもできちゃうんですか。
はい、日本語字幕を表示することもできます。
手話映像とか日本語字幕もできちゃう。
はい、そうです。
そしたらあらゆるいろんなことに使えますね。
そうです。2020年に向けてですので、実は多言語対応も可能です。チャンネルを切り替えて音声ガイドを日本語から英語に変える、フランス語に変える、そういったことも可能です。
あ、そうですか。
はい、
そうすると変な話、外国語を勉強するよりはそっちに頼っちゃった方が早いかなみたいなところありますね。
そうですね。ですから2020年頃には、その映画館で、障害のある人たちのための情報保障だけではなくて、
はい、
この UD キャストの技術を使って、外国人のお客さんに対しても情報保障すると、言語多言語で対応するということも、もちろん可能です。
じゃあ、まあ、いろんな用途があるっていうことで、
そうですね。ですからバリアフリーの面白さっていうことでもあるんですけど、いろんな障害をのある方々のために新しい表現の可能性や技術を開発するということは、引いては私たちにとっても必ずこうフィードバックしてくる。
そうですね。
必ずプラスになるものがやっぱり出てくるんですね。ですから本当に障害者のためにというふうな、もうスローガンというのは、そろそろなくしてもいいのかなと思う。結果的にはやっぱり私たちの社会にプラスになっていくというふうに考えることが必要だというふうに思いますね。
やっぱりそういう方式に関して国も後押ししてるわけでしょ。
そうですね。実際にこの UD キャストを映画館で、どのように利用していけばいいかという、いわゆる実証実験を昨年やりまして、これは経済産業省の方で、ご支援をいただきました。
その実験としてはどうだったですか。
非常にうまくいきました。実際に情報保障できましたし、そしてこの UD キャストを使って、まあ、シネコンはじめ日本の映画館でこの UD キャストを標準化していこうということで、来年からは一斉にこれから始まっていくという形になると思います。現状は映画作品によっては現状その音声ガイドだけはもう保証が始まってますけれども、まだ字幕につきましては、この字幕を鑑賞するために専用のメガネを必要とするんですけど、このメガネの開発が今進んでいまして、
あ、なるほど、
はい、これが年内には発売されていくという形になりますので、そうしますともう音声ガイド、そして字幕を含めてバリアフリーの、まあ、情報保障が整うという形になります。
そうするとだいぶ助かりますよね。
そうですね。やっぱり映画館にそのいろんな方々が足を運びやすくなる。
そうですよ。
まあ、引いては実はその映画館の観客もね、やっぱり増えていくことにつながると私は思っていますので、
動員が、ね、増えますよね。は
い、ですからちゃんとビジネスとしても成立をしていく、そういう時代になってきたんじゃないかと思います。
そうか。そうすると映画はまあ130年ぐらいの歴史しかないけど、これからどんどんどんどんその変貌していくぞと、
そういう方向に ね、はい、それからやっぱり映画の役割というのは娯楽なんですね。で、いろんな障害のある方々についてはやっぱり衣食住ということがもちろん大事ですけれども、しかし楽しみや あるいは余暇を楽しんだりする、そういった文化的な生活をね、やっぱり保障していく、そういったものも今後非常に大事になってくる。
そうですね、
やっぱり生きるためのそういう必要なものでありますのでね、そういうものをそのバリアフリーで保障していくっていうことになると思うんですね。
山上さんはそのマスクの理事長でもいらっしゃるんだけども、映画のプロデューサーとしてずいぶん長い間おやりになってますから、いろんな作品手がけてらっしゃいますけど、今後どういう作品を。
今、現状で言いますと、ちょうど今公開中の、誰かの木琴という、これは主演が常盤貴子さんと、それから、池松壮亮さん、で今劇映画公開中なんですけれども、
9月10日にもね公開されてますよ ね、
この映画はこの UD キャストを使った情報保証をしておりますので。
あ、そうですか。
ぜひ映画館で
誰かの木琴、
iPhone で
常盤貴子さんね、
鑑賞していただきたいと思います。
これはまた例えば我々みたいに目が見えてるものでも、これでまた UD キャストでちょっと体験してみるとちょっと違った見方ができるかもしれないですね。
それからやっぱり映画館に来られてるお客さん、結構年齢の高い人たちが多いんですね。ですからシニアの方々はむしろ音声ガイドが、つくということはですね、映画の鑑賞の助けにもなると思いますので、ぜひ体験していただきたいというふうに思います。それからもう一本、実は今まだこれは制作中なんですが、盲ろう者 のドキュメンタリー映画を制作中です。で、盲ろうというのは目が見えなくて耳が聞こえない方々の、暮らしを撮影しているんですけれども、そのドキュメンタリー映画を、これは来年公開予定です。
あ、そうですか。それもUD キャストで、
もちろん UD キャストで情報保証していきたいと思っております。
それは楽しみにしておりますね。
はい、ありがとうございます。
最後にバリアフリー上映さらに進めていくためには、このマスクとしての今後の活動という意味では、ちょっと展望を聞かせていただけますか。
確かに今 UD キャストという新しい技術が多少、情報保証を進めていく力にはなっていると思います。しかし基本的にはやはり人と人が触れ合うということがとても大事だというふうに思っていますので、技術の革新も非常に大事なことですけれども、もう一方ではやっぱりちょっとしたこう手助けをしたり、ちょっとした声掛けをするっていうことが、僕はバリアフリーの基本だと思っていますので。
そうですね。
ですから技術の進歩だけには頼らないで、やっぱり私たちのそのコミュニティといいますか、人がつながっていくということを大事にしたいなというふうに思っていますので、そういう活動もこれからマスクとしてやっていきたいというふうに思っております。
はい、3週にわたって視覚障害者の映画鑑賞を助ける音声ガイドについて特集しました。ゲストはメディアアクセスサポートセンターマスク理事長の山上哲次郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。